様、おはようございます。以前新聞の投書欄にこういうものがありました。近所のコンビニで張り紙を見かけた。可愛がっていた文鳥が窓から逃げてしまいました。見かけた方はご連絡をお願いします。名前はつくねです。何かを察知しての脱走かもしれないという投稿であります。今日は砕かれることを学ぶというタイトルで、共に神様の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。大和カルバリーチャペルには祝福が大きい宿題があります。修法の石の枕の下のところにいつもその宿題の箇所が載っております。今日は宿題の B コース、サムエル記上18章から耳を傾けていきたいと思います。旧約聖書442ページの下の段になります。口語訳では410ページの下の段になります。サムエル記上は9章からサウル王の話になっております。イスラエルの王はダビデ王、ソロモン王が有名でありますけれども、初代の王様はサウル王でありました。彼は使徒パウロと同じベニヤ民族の出身でありました。使徒パウロのユダヤ名がサウロなのはこのサウル王から来ていると言われております。彼は預言者サムエルに油を注がれて王となりました。サウルが民の中に立つと、民の誰よりも彼は肩から上の分だけ背が高かったと書いてあります。つまり容姿を見ても王にふさわしい人物だったというわけであります。しかし10章の27節にはこう記されております。しかしならず者たちはこんな男に我々が救えるかと言って彼を侮り、贈り物を持っていかなかった。だがサウルは何も言わなかった。つまり誰もがサウル王を王として認めたわけではなかったわけであります。 100% 全ての人から認められるというのは現実的ではないということだと思います。大川先生がおっしゃられますように 20%、60%、20% という理解が大事なんだと思います。しかし10章の26節を見ていただきますと、このように記されております。神に心を動かされた勇士たちはサウルに従った。これが教会もあるべき姿だと思います。私は40年近く国内外のさまざまな教会を研究してきました。特に成長していると言われる教会の牧師には直接質問もしました。その中で私が発見したことの一つはこういうことであります。必ずしも主導的な立場の牧師の人格と教会成長は比例しているわけでもないということであります。もちろん大川先生のように素晴らしい優れた牧師もいます。しかしそうは言い難い教会の牧師でも成長している教会があるんです。ただ成長している教会の共通点は、神様が信仰の勇者たちの心を動かしてその教会に仕えているという現実であります。まさに神に心を動かされた勇士たちの存在があるわけであります。カーネギーホールを建てた実業家であり慈善家アンドリュー・カーネギーは墓碑にこう刻んだことで有名であります。自分自身よりはるかに優れた人たちを自分の身の回りに置くことができた人間がここに眠る。サウル王は自分自身よりはるかに優れた人たちを自分の身の回りに置くことができたので、さまざまなことを成し遂げることができたんだと思われます。サウル王は油注がれて神様から王として任命された後、イスラエルの人々の前でくじで選ばれて正式な王となりました。その時サウル王はなんと荷物の間に隠れていたと聖書は言うんです。前もって預言者サムエルから油を注がれて王として任命を受けていたのですから、自分が王として選ばれることを覚悟していてもよかったと思うんです。さらに10章9節にはこのように記されているんです。サウルがサムエルと別れて帰途に着いた時、神はサウルの心を別人のようにされた。こうしてこれらの印はすべてその日に起こった。 ところが10章の16節を見ていただきますと、サムエルが自分に油を注いで王として任命したことについても自分の叔父にさえ話さなかったと書いてあるんです。どうしてでしょうか。どんなに超自然的な体験をしても、神様が新しい心を与えてくださったとしても、私たち人間というのはそう簡単に変われるものではないということなんだと思います。しかしそんなサウル王が変わったターニングポイントの事件が起こりました。それが11章に出てくる内容であります。アンモン人が攻めてきたと書いてあるんです。問題がやってきたんです。6節にこう書いてあります。それを聞くや神の霊がサウルに下り、これがサウル王のターニングポイント、その時歴史が動いた瞬間であります。彼は問題の中で王としての自分の使命に立ち上がり、神様からいただいたその油注ぎの力を発揮します。サウル王はまさに逆境の中で自分の使命に立ち上がった時、聖霊様の力をいただいて変えられたわけです。まさにマイナスは必ずプラスになるということであります。耳に心地よい表現ではありませんけれども、私たちが神様からいただいた油注ぎの力が発揮されるためには逆境が必要であります。生きている限りキリストを信じていても信じていなくても試練というのは必ずやってくるわけであります。しかしイエス・キリストを信じる者にとって、そのような試練というのは与えられている油注ぎの力が発揮されるための必要な起爆剤のようなものであるということであります。大事なことは、サウル王がその逆境の中で否定的にならずに立ち上がったように、その試練にひるまないということであります。ある牧師がこんなことを言っております。どんな成功者にも試練や苦難は降りかかります。苦境に陥ると神からの罰が下ったと思う人がいますが、それは誤解です。神は聖なる目的を持って人間に試練を与えられます。人間にそれを乗り越えさせるためにあえて与えられるのです。人が本当の自分を見出すのは必ずと言っていいほど苦境にあるのです。大川先生がマイナス経験そのものに意味があると言われますが、まさにこのことだと思います。どうしてあんなことを言われなければならなかったんだろう、どうしてあんな体験をしなければならなかったんだろう。それは私たちが栄光から栄光へと変えられていくために必要なことだったからだと聖書は言うわけであります。先週の祈祷会で小林志音先生が R.T. ケンダル先生のこんな言葉を紹介してくださいました。それはあなたが神様を知るためであったと言えるでしょう。サウル王はピンチをチャンスに変えて立ち上がった時、神様から与えられている油注ぎの力を体験することができました。サウル王は逆境の中で神の力を体験するという素晴らしい体験をしました。ところがこんな劇的な体験をしたサウル王が大失敗を犯してしまうんです。13章を見ていただきますと、サウル王がペリシテ人と戦う場面が記録されております。戦う前に祭司であり預言者であるサムエルが生贄を捧げる必要がありました。サムエルはサウル王に自分が行くまで7日間待つようにと言いました。ところが7日経ってもサムエルが現れないんです。人々は動揺し始め、統制が取れない状況になっておりました。それでサウル王は自分は祭司でないのにもかかわらず自分の部を超えて生贄を捧げてしまうんです。生贄を捧げた後サムエルが現れると、サウル王はこのように言い訳をしました。13章の11節にこう書いてあります。兵が 私から離れ去っていくのを目の当たりにしていても、あなたは定められた時に来られず、しかもペリシテ人はミクマスに集結しています。私は今にもペリシテ人がギルガルの私のところへ攻め寄せようとしているのに、主に願い求めていないと思い、やむを得ず焼き尽くす生贄を捧げました。サウル王は人々が自分から離れていくことを極度に恐れた人物でありました。サウル王はそれで神様よりも民に従ってしまったというんです。彼のこの姿勢がさらにもう一つの大きな失敗を招きます。15章ではサウル王は民を導くべき立場でありながら、神よりも民に従ったということが記されているんです。サムエルにそのことを指摘されると、彼は正直にこのように言います。15章の24節にこのように書いてあります。私は主の命令とあなたの言葉を軽んじて罪を犯しました。兵を恐れるあまり彼らの声に聞き従ってしまいました。ある伝道者がこんなことを言っております。彼は主の命令を重く受け止めず、不当にも民の願いを心配しました。彼は神よりも民に服従したのでした。サウルの人生をたどると、彼の神との関係がだんだんと薄らいでいたことに気づかされます。彼の王としての地位の方が重要になったのでした。リーダーとしての公衆のイメージの方が最重要になったのでした。神よりも民、自らの保身に走るサウル王は、結果的に16章の14節にこのように記されております。主の霊はサウルから離れて、主からの悪い霊が彼を苛むようになった。神の霊が去り、悪い霊に悩まされていたサウル王のために、ダビデが盾ごとを引く人として宮廷に迎えられました。聖書にこのように記されております。16章の23節にこう書いてあります。神の霊がサウルを襲うたびに、ダビデは琴を手にしてつまびいた。するとサウルの霊は休まり良くなって、悪い霊は彼を離れた。ダビデがどんな音楽を奏でたか興味がありませんでしょうか。詩編を見ますと、ダビデが書いた歌がたくさん出てくるんです。有名なのは詩編23編であると思います。詩編23編をお読みいたします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。主は私を緑の野に伏させ、憩いの御際に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたは私と共におられ、あなたの鞭と杖が私を慰める。私を苦しめる者の前で、あなたは私に食卓を整えられる。私の頭に油を注ぎ、私の杯を満たされる。命ある限り、恵みと慈しみが私を追う。私は主の家に住もう、日の続く限り。要するに、ダビデは神様への賛美の歌を歌ったということであると思います。賛美には力があります。ミクタムの小坂忠先生と英華先生の賛美と礼拝セミナーブックという本が命の言葉社から出版されました。賛美に関して実践的な内容が記されております。この本の中にこんなことが記されております。神を賛美する場所には特別な力が注がれて、悪いものから解放される神の御業が働くのです。ですから今年の年間聖句はとても重要であります。皆様もう覚えられていると思いますが、ご一緒にお願いしたいと思います。はい、 それでも私は主にあって喜び、我が救いの神に喜び踊る。アメン。35年前、アメリカのバイブルカレッジで学んでいた時のことであります。友人の勧めで一冊の本を購入して読みました。その本はその後の私の人生に大きな影響を与えました。日本語でも砕かれた心の輝きというタイトルで出版されました。現代は三人の王の話、サウル王、ダビデ王、そしてアブシャロム王というこの三人の人物が出てまいります。副題は砕かれることを学ぶというタイトルであります。この本の中に聖なる学校という章がありまして、こんなふうに記されております。神は大学を所有しておられる。それは小さな学校だ。在校生は少なく、卒業する人といえばもっと少ない。実にわずかな人しか卒業しない。神がこの学校を持っておられるのは、心の砕かれた人が少ないからだ。その代わりに他のタイプの人ならいる。神の権威が与えられたと主張しながら、実際には与えられていない人。心が砕かれていると主張しながら、実際は砕かれていない人。神の権威で立てられながらも、正常な精神状態を失い、心の砕かれていない人。また残念なことだが、これらをいろいろと混ぜ合わせたタイプの人がいる。こうした人たちはたくさんいるが、心の砕かれた人を見つけるのは実に難しい。神の聖なる学校では服従と心が砕かれることを学ぶが、なぜほんのわずかな学生しかいないのか。それはこの学校に在籍する者はすべて非常な苦しみを経験しなければならないからだ。すでにお気づきかもしれないが、生徒たちに苦しみを与える教師は神が主権を持って選んだ、しかも心の砕かれていない支配者だ。ダビデはかつてこの学校の生徒だった。そしてサウルはダビデを打ちのめすために神の選ばれた手段であった。神の霊が去り、悪い霊に悩まされていたサウル王のために、ダビデは盾ごとを引く人として宮廷に招かれたはずだったわけです。ところが神の霊が離れてしまったサウル王はダビデに対して妬みを持つようになり、ダビデを殺そうとしたというんです。18章の10節をご覧ください。次の日、神からの悪い霊がサウルに激しく下り、彼は家の中でわめき叫んだ。ダビデはいつものように琴を手にして奏でた。サウルは槍を手にして、ダビデを壁に突き刺してやると言って槍を投げた。しかし二度ともダビデは身をかわした。ある日突然、サウル王はダビデめがけて槍を投げてきました。ここに大きな問いがあります。もし誰かが自分を狙って槍を投げつけてきたらどうすべきかという問いであります。この世の考え方は明確であります。投げられたら投げ返す、売られた喧嘩は買う。しかしこの砕かれた心の輝きの本には皮肉を込めてこう記されているんです。少しの勇気を振るえば、あなたは多くのことを示すことができる。すなわち、あなたが勇敢であること、正しいことを行っていること、悪にしっかり立ち向かい、たくましく舐められたままでいないこと、不正や不公平な扱いを認めないこと、信仰を守り、その炎を消すことなく、すべての異端を見破るものであること、自分は間違っていないこと、これらの資質がすべて備わっていれば、王位継承の候補であることを明らかに示すものになる。そうすれば、あなたこそ主が油注いだものとなるだろう。そうだ、サウル王のように。そしてあなたが王位について20年もすれば、紛れもなくあなたが国で一番の槍投げの名手になることだろう。 そして確かに言えることは、あなたはその時までにすっかりおかしくなっていることだろう。実際ダビデが取った行動は18章の11節にあるように身をかわしただけでありました。自分が槍投げの標的になってしまった時、どうしたらいいか。この砕かれた心の輝きの本では3つのことを提案しているんです。1つ目は、槍がまっすぐ自分めがけて飛んできても見えないふりをしなければならない。2つ目は、素早くそれを避けることを身につけねばならない。そして3つ目は、何事も起こらなかったふりをしなければならない。そうすれば槍はあなたの体にかすりさえしないだろう。たとえあなたの心が差し通されたとしても。まさにこういう状況の中にいる人にとっては、このような内容は問題をただ回避しているような感じがして納得がいかないと思います。でもこの砕かれた心の輝きの本にはこう記されているんです。あなたは悪いサウル王に目を注いでいる。あなたが王を見ている限り、今置かれている地獄の責め苦を思うと、あなたはサウル王を、ただ王だけを責め続けるだろう。注意した方がいい。というのは、神はもう一人のサウル王にも鋭い視線を注いでおられるからだ。それはあなたに槍を投げようとあなたのそばに立っている人のことではない。神はあなたの中にいるサウル王を見ておられる。つまり、実はサウル王のような気質というのは誰の心の中にもあって、神様は私たちの心の中に潜むそのサウル王のような気質に注目されているんだと言うんです。そのような心に潜むサウル王のような気質を神様が切除してくださらない限り、やがて私たちも第二のサウル王になってしまうと言うんです。そして神様が私たちの心に潜むサウル王のような気質を切除するために用いるのは外にいるサウル王なんだと言うんです。私たちは砕かれることを学ぶことなく、本当の輝きを見出すことができないというんです。聖書にこのように書いてあります。ペテロの手紙の第一の2章21節以下にこう書いてあります。あなた方はこのために召されたのです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この方は罪を犯さず、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方に委ねておられました。イエス・キリストは神のこの聖なる学校をどのようにして卒業することができるかを示してくださいました。心が砕かれることを学ぶというのはどういうことかを示してくださいました。イエス・キリストは罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、私たちの罪の身代わりとなってあの十字架にかかり、死に葬られよみがえられたんです。誰でもイエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得ることができるように、イエス・キリストは私たちのために死んでくださいました。槍が投げられたらどうするか。聖書は事なかれ主義を進めているわけではありません。ただ自分の心に潜むサウル王に支配されないために、イエス様の模範に従って正しく裁かれる方にお任せしなさいとおっしゃっているわけであります。 もし不当にも槍を投げられたなら身をかわす術を学び、それを祈りに変えて正しく裁かれる方にお任せする。そのようにして神の聖なる学校で心が砕かれることを学んでいくことができるんだというわけであります。アメリカの教会でよく歌った賛美にこういう賛美があります。傷ついた心が砕かれた夢を抱くとき、あなたはなぜかその砕かれたものを用いてその傷ついた心に歌を教える。永遠の愛の歌を。今私のアメリカ時代の親友が多発性骨髄腫という難病で入院しております。私と同級生、同い年の友人であります。痛みがひどく起き上がることもままならないようなんですが、先日こんな投稿をしていたんです。今日はオンラインで教会の礼拝を見ました。直接行こうがいいんですが、今はオンラインです。私のために祈ってほしいとお願いしました。私のために神の御座に祈りを捧げてくださったその一つ一つの祈りに感謝します。もし私がお祈りできることがあればぜひ教えてください。今は時間に余裕があるので皆さんのために神に祈りを捧げたいと思っています。ピリピ4章6節、何事も思い患ってはなりません、どんな場合にも感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。ここにお返事いただくか、プライベートにしたい場合はメッセージを送ってください。皆さんのために祈る時間を持ちたいです。本人本当につらい状況だと思うんです。でもなんと病室で時間があるからみんなのために祈りたいんだ、祈祷課題送ってくれるかって言うんです。彼の奥さんもこんな投稿してたんです。皆様のお祈りに感謝いたします。もし祈りの課題がございましたら、クリスは多くの時間を祈りに費やしており、喜んで皆様のために祈らせていただきます。私は彼の癒しのために祈っております。彼も私のために祈ってくれていると、そう連絡してきてくれました。誰でも砕かれる経験というのは避けたいものであると思います。でも砕かれることを通して開かれる世界があるんです。だから聖書は言います。神の求める生贄は砕かれた霊、神を砕かれ悔いる心をあなたは侮りません。今日のサムエル記上18章14節を見ると、ダビデの勝利の秘訣、それは主が彼と共におられたからであると書いてあります。イエス・キリストを信じる者にイエス様は約束してくださいました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。いかがでしょうか。イエス・キリストを信じる者、イエス・キリストと共に歩んでいくことを願う方は共にアーメンと言いましょう。アーメン。祈ります。愛する天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。主よ、あなただけが今お一人お一人どういうところを通られているかご存知であります。主よ、特に病の中にある兄弟姉妹たちを覚えてください。試練の中にある兄弟姉妹たちを、主を覚えてください。 砕かれる経験をしている兄弟姉妹たちを聖霊様助けてください。油注ぎを体験する時となりますように。主よ、今日はこれから聖餐式があります。イエス様、あなたが私たちのためにあの十字架にかかり死に葬られよみがえられたことを感謝します。あなたの臨在がこの朝も私たちのただ中にあることを感謝します。主よ、触れてください、触れてください。ウェルカムホーリースピリット、主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。